新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は共和工業株式会社代表取締役紀藤雄二さんにお聞きします。自動車のステアリング操作の軸を連結するステアリングジョイントなど、ユニバーサルジョイントの専門メーカーとして国内トップシェアを誇るのが共和工業です。従来消耗品と言われた小型ユニバーサルジョイントを独自の工法によって高機能多機能部品に変え、自動車メーカーへの納入実績はもちろん、農業機械そして産業車両でのシェアは 100% です。設計開発製造評価試験販売までを社内で一貫して行い、さらに設備も自社開発、高い競争力を持つ共和工業の世界で戦う戦略とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は共和工業株式会社代表取締役紀藤雄二社長にお聞きします。紀藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ユニバーサルジョイントと我々一般の人からしますとちょっと聞き慣れない用語が出てまいりましたが、小型ユニバーサルジョイントの専門メーカーということで、自動車や農業機械産業車両機器に向けジョイントを製造されているということですが、私たち の身近なものでもあるんですか。
はい、車のハンドルとかですね、はい、それからフォークリフトとかトラクター、田植え機であるとか、からまあ建設機械、からビルの排煙システムとかですね、はいはい、変わったところでは遊園地なんかにも使われています。
車のハンドルの、まあ、当然表には見えない部分、はい、奥の方にあるんですね。
そうですね、ハンドルとこのギアの間をつなぐ継ぎ手なんですね、
はい、はい。で当然これハンドルだけじゃなくてビルの排煙機器や遊園地ということですから、この部品自体は大変優秀なものなんですね。
いろいろ使われる用途がありますので、はいはい、使い方が意外と知られてないと言いますかね。
なるほど、
はい。
ユニバーサルジョイントを手掛けられて消耗品を独自の工法によって高機能多機能部品に変えた一方で、過剰品質と言われたり業界の壁が厚くてなかなか普及できないことを一つずつ解決されてきたと聞いていますが、どうなんですか。
はい、当社は今年創業80年になるんですけれども、まあ、戦時中の1942年に私の父光春が個人創業しました、
はい。
トヨタ自動織機の養成校で、いわゆるそのゲージ工として、うん、職人の道を歩んだんですね、
はい。
でまあ、とても腕利きの職人でですね、1933年の豊田喜一郎さんが、はい、豊田自動織機の中に自動車部を立ち上げた時に、うん、そのゲージ職人として、はい、参画をさせていただいたというふうに聞いております、
はいはい。
その後1950年ですね、朝鮮動乱が勃発しまして、うん、その時にこのトラックの特需が出たんですね、はい。でそれで、まあ、トヨタ自動車の経営危機を助けたという有名な話がありますけれども、
ほうほう、
その時にそのエンジンの、うん、加工をする設備にユニバーサルジョイントが使われたんです。
ほうほうほう。
当時日本にはあまりいいものがなくてですね、うん、それがよく壊れて生産がなかなか思うにいかないということで、はい、急遽アメリカからいいものを調達をして急場をしのいだということがありました、うん。まあ、その後これを継続するためにいろいろこう手を尽くしたんですけども、はい、まあ、なかなかいいものができないということで、はい、この職人の紀藤さんに一回やらせてみようということで試作の注文を受けたんですね。でこれが非常にうまくできまして、はい、私は子供の頃はよく聞かされましたけども、うん、俺が不良を作るわけがないとこう言ってましたけどもねまあそんな感じでですね、いわゆる設備用の機能部品として作られたわけです。でこれは外販をしてはいけないということで10年間販売を禁止されました、
はい。
でトヨタグループ専用の設備用のジョイントとして企画化されたわけです。それから約10年後ですね、市販の許可をいただきまして、うちでこう実用新案を取り、 販売を始めたんですね、はい、で、まあ、エンジンをこう製造しているメーカーにずっと行きまして、そこではもう待ってましたとばかりに即採用されたんですけれども、ところがもともと限られたマーケットでですね、あまり一般的に使われる部品ではなかったんですね、うん、で当時はあの消耗品としての市場があったんですけれども、はい、うちのものを使ったら今度壊れなくなって、いわゆるもう消耗品のマーケットがなくなったんですね、はいはいはい、まあ、それでこう新しくマーケットを作っていこうということになったわけです、うん、でそれが1967年ですね、昭和42年ですかね、農業の機械化が始まりまして、そういう過酷な条件でもうちのものは使えるということで、まあ、採用が進みました、はい、ところがこの農業機械というのはとてもコストが厳しくてですね、うん、しかも当時秋物のシーズン生産品だったんですね、あの稲刈り機とかね、これが秋の前は忙しくて、その後はまた暇になるんですよね、リストラをその当時にもやることになったんですけど、このシーズンの穴を埋めるためにいろんな作業工具とかですね、そういったものを作ったりして、なんとかその利益は全く出ないんですけども、しのいできたということですね。でまあ、その間にもいろいろ新しいマーケットも少しずつできてきまして、うん、まあ、数年でこの作業工具の仕事は辞めました、はい、このマーケットを開発する過程の中で今のこの冷感鍛造製法の必要性に出会いまして、うん、1975年に商品化をしました、うん、でこれを改良して1980年に軽自動車のハンドルに採用されたんですね、うん、でまあ、これで自動車の業界にこう参入したわけですけども、はい、多分この作り方は日本初、多分世界初だと思うんですけども、うん、この冷感鍛造工法によるステアリングジョイントができました。
なるほど、もともとは車の部品やハンドルの部品じゃなかった。
なかったん
です。設備に使う部品だった。
そうなん
です。でこれが使い勝手がいい、で品質を良くして車業界に進出していって、1995年ですよ、木戸社長、あの東京モーターショーへ出展を決めたんですね。
はい、まあ、バブルが弾けましてね、はい、1991年ですかね、円高も進んでましたので、うん、でもうコスト重視になりまして値段を下げろと、
はい、
でまあ、うちのものは物が良すぎるから過剰品質だと、
うん、
もっと安いものを作れないかと、はい、こういう話ばかりでなかなか前に進めなくなったんですよね、うん、まあ、それでもっとうちの製品を認めてくれる会社が世界にはきっとあるだろうということで出展を決めたんですよね、はい、私の後輩がちょうどそういうような仕事をしてたもんですから、うん、あのディスプレイをしていただいて、はい、1コマだけ借りて出展をしたんです、
うん
うん、たまたまこの年はですね、
はい、
1997年というのはあのプリウスが世に出た年なんですよね。
はいはいはい、
いわゆる環境問題が出始めて
エコカーの一歩目だったんだ、はいはいは
い
は
い、いわゆるパワーステアリングがこう油圧から電気に変わるという、はい、そういう、まあ、変わり目だったんですね、はい、油圧から電気に変わるだけで条件が飛躍的に厳しくなったんです、
うん、
でそれまで使われた部品というのがあまり機能しなくなってきたものですから、はいはい、このモーターショーの時にですね、トヨタの6人の方がうちの釜に来てくれましてね、はいはいはい、そのうちの一人の人が作り方を褒めてくれたんですね、はい、これはあの新商品だと、はい、面白いということで、はい、でその方を頼ってちょうどそのプリウスのマイナーチェンジと、カローラの、モデルチェンジですね、うん、これに開発のチャンスをですね、はい、くれたわけですね。でそういうことがあってたくさん課題がありましたけども、うん、2000年に両車種に採用されまして、
はい、
いわゆるそのティア1としてですね、自動車の業界に本格的に参入することができたわけです。
そうですか。なるほどね。 NKS という方式で品質のリアルタイム保証、コスト改革、リードタイムの限りなく追求の実績、まあ、人材育成というところも取り組まれております。あの共和工業の今の課題と未来の展望を聞かせてください。
もともと職人の会社なもんですから、
はい、
まあ、私が会社に入った当時はですね、そんなものは10年やらなきゃ分からんぞというようなことだったんですけど、うんうん、私は25年前に引き継ぎまして、
はい、
早く若手を育てる 必要があったんですね、はいはい、で当初は外部人材に依頼していろいろ取り組みをしたんですけども、なかなかベテランの職人を経由してたんではなかなか若手の人材が育っていかないんですね。 NKS というニュー共和システムというんですけども、うん、そういう名前をつけて自分でやるしかないなということで、うん、まあ、製造現場とか管理部門、それから会社全体ですね、うん、それぞれの部署に直接出向いてその職場の課題解決を若い人とベテランと一緒に取り組んで、はい、まあ、教育をするというので名前をこうアホ会合と呼んだんですけども、うん、これは焦るな、諦めるな、当てにするな、侮るなと、うんうん、このアが4つでアホと呼んだんですけども、はい、なかなか人に仕事をしてもらうというのはそう簡単ではないと、はい、自分の戒めとしてこういう名前をつけたんですけども、そしてまあ入り口から出口までを全体最適化するというのが NKS の考え方なんです、うん、でところがいろいろ取り組んだんですけどもね、この IT のシステムがネックでなかなか本質的な改善が進まなかったんですね、はいはい、ここ数年前にですね、製造業を今までやったことがない IT の社長と出会いまして、はい、じゃあ一緒にやってみようということで取り組んだのが2018年、途端にこうコロナになって、うん、にわかに DX という言葉が出てきて、はい、DX って何だろう、今うちが取り組んでることじゃないかと、うんうん、さらに推進させて開発型企業のこの DNA になるようにですね取り組んでいるところなんですね。
そうですか、はい、共和工業は喜びと生きがいの実現という理念をお持ちです。一方で社長ご自身目指すところをお聞かせください。
ユニバーサルジョイントのグローバルな普及を目指して日々チャレンジするというのを行動指針としてるんです、はい、まあ、月並みですけれども三方よしの精神で、はい、お客様に本物の価値と安心を提供し続ける会社にしていきたいというふうに思っております。
今後も頑張ってください。
ありがとうございました。